どうも、人生逆武者ラジオ第
3471回目ぐらいかな。
あ、結構行きましたね。
もう私たちね、あの1回は1ラベルをもう1ラジオと数えたら、
あ、そうですね、
それぐらいやってますね、うん、本当に内容のない、あ、なんか猫が死んでるとか、はい、鳩が飛んだとか、
はい、
そういうレベルですから、
ね、はい、
あのそういうもんです、人生なんて。
そうです ね、
ね、私たちはね、あの一休さんもこう言ってますから、門松、あの新年のね飾り、新年は、はい、新年の門松は冥土の旅の一里塚、はい、ありがなんだ、嬉しくもあり嬉しくもなしだったかな、はい、そういうもんですから、はい、頑張って生きていきましょう、
ね、生きていきましょう、
ね、さよなら、
ありがとうございました。ビビビッあ、また今回も重い内容が、
はい、
最近男にもてあそばれてる気がする。これどっちですかね、ゲイの方からなのか女性からかなのかはちょっと分かんないですが
好きな人からも、好きなんだよ、だから相談者は相手が好きなんですよね。
まあもしかしたら、まあ、
嫌いなやつからだったら相談もしないだろ
う。そうですね、多分好きな人からってことだと思うんですけど、
好きな人からなんかちょっとうんっていうか対応するとかな。
そうですね、まあ、もし自分が特化引っかいされてるみたいに思ってるのであれば、そのとあの
私は何番目なの。
そうですね、やっぱ女の人をこういろいろ特化引っかいする男っていうのは劣等感の塊ですからね昔憧れで夢見て できなかったことを大人になってからやって自分を満足させるために、
あの20代半ばの頃にできなかったことを、
そうですね、
ことを40代になってからやるみたいな、
あの大人になってからなんかいろいろ、そうですね、まあ大体中学生とか高校生の時とかにモテなかった人が、あの大人になってから、そのあれ俺結構この手口でいけんじゃんって1回の成功体験を掴んでしまったことによって、同じ手口をずっと使い続けて、いろんな女の人をこう手ごめにしていくんですけど、周りから見てるとまた同じ手口、また同じ手口、あれ
恋愛工学って言葉で違いますかね、
昔ありますよ、大体なんか、あの一度やった成功のその同じ手口に引っかかんない人を諦めて、引っかかった人だけをこう手ごめにしていくっていう男って結構多いと思うんですよ。
昔はね、あのナンパとかで、ね、そうでしたよね、何人切り、何人切りじゃねえ、やられた側が迷惑だけど、
そうそう、
なんか同じ手口、同じ手口をやり続けて、そうすればいつか当たるからみたいな。
そうですね、でもそういう男はまた例えばナンパうまくいったとしても、中身がその店作り全部作った上でのやり方だったんで、実際ちゃんと付き合ってみると、あれこんな面白くなかったやつみたいな、あれ結構しょうもないやつだなみたいなので、だいたい1年2年ぐらいで破局するんですよね。
1年持つだけでもすごい
すぐ破局するんですよ。
やっぱそもそもそういう
ナンパとか、化けの皮が剥がれるんで、
そういうナンパとか言ってた頃はあれまだ LINE とかもなかった頃の話ですから、今ねもっと LINE とかで頻繁にやり取りするだろうから。
そうですね、マッチングアプリとか
どんどん早くなるよね、最近は。
そうですね、女の人なんてマッチングアプリ開くだけで8000いいねとか来るらしいですからね需要があるんですよ。でも男っていうのは需要がないんで、
で俺たちはどの立場に立って答えればいいですかこれは、山崎さん、
やっぱまあ男なんで男の立場じゃないですかね。
男の立場で、男の立場で
だから劣等感があるって思っといてまあね、けばいいんじゃないですかね。
いや、でも今そんな何ですか、胸ときめくと言ったらあれですけど、すんなりあみたいな出会いなんてないでしょ。
そうですよ、胸がときめくっていうのはあれしこってないだけですからね4回1日4回しこってたら胸なんてときめかないですよ
山崎さん、
はい、
そこまで言ってくれとも言ってないんだけど
しこってないやつだけが胸がときめくんですよ、うん、
ときめきメモリアルですね、はい山崎さん、
はい、
男側だよそれ。
あ、女性
側から見たらどう
だ。女性側から見たらもうそんな、
ときめくもときめかないもん。
そんなつまらん男をやめてマッチングアプリで遊び倒せ。
それもどうかと思う。そっちもそっちでリスクはある
から。そうですね。
で、この時点でモヤモヤしてる時点でマッチングアプリだとモヤモヤするでしょその人は。
そうですね。人間はやっぱ一回とことんぶっ壊れてから這い上がった時に一番力が出てくると思うんで、
まあね、それはありますね、まあ、確かに、は
い、一回どん底を経験しないと、
火事場のバカ力っていうのが分かんないけども、はい、まあそういうなんか一番なんそんな死ぬ直前とまでは言わないけど、なんかのね、あ、これどうなんだろうなみたいな、こっからこれ以上ひどくなると思いや 人間辞めるかもしれないなみたいな状態を体験した方がいいかもしれないですね。
うん、そうですよ。でそうなると世の中のことは結構どうでもよくなって、そんな男でもまあ愛おしいかなって割り切れるかもしれない。
俺が言ってるのは自傷行為の話じゃないですよ。自分ができる範囲のことですからね。海外旅行とかでもいいからね。それは
やっぱり相手に期待してるからそういう風になってしまうんですよ。うん、
それはそうだよね。
そうですね。期待っていうのをしないっていうのが一番いいですね。期待しない訓練をしましょう。
期待しない訓練、
はい、でも期待しないって考えると、あの人間は期待してしまうっていうのが、
何でしょう、ピンクのゾウさんのことを考えないでくださいって言われると、みんなピンクのゾウさんのことを考えるっていう法則がありますから。
そうですね、うん、そういうことなんですよ。それが出てきてからそれを考えないっていう思考回路になるんで、絶対ピンクのゾウさんを頭に思い浮かべてしまうっていう。
山田駅さんはそういう、何ですか、そういう飲み屋とかでそういう女性を助ける活動やってるんですか。
ああ、まあ
今すごいスラスラ言ってるから。
そういう活動を、うん、してるふりしてすごくバカにしてます。
なんでひどい、最悪。
バカにし、だからバカにした投稿とかをスクショして勝手に送りつけたりとかして、
あ、こういうことなんだぞって言ってさ、
いやで、しかもそれも大したことじゃないのも、うん、この人響くんだろうな、うん、みたいので送ったりして嫌がらせをしてます。趣味嫌がらせです。
最悪。山崎はもうこれは有罪ですよ。
はい、もうお互い懲りないんで。
バナナラマの昔、あの流行ったバナナラマの曲に第1級恋愛罪っていう曲がありましたけど、山崎さんはもうダメですよ、第3級ぐらいです。
同じことばっかずっと繰り返して悩んでるってことは、その悩んでることが楽しいっていう風に、あ、悩みたいから
依存になっちゃってる。
そうですよ。でそれを周りに話すことによって、うん、脳内でドーパミンが出て気持ちいい。でその後なんか
カウンセリングってのはそういうもんだけど、
そうです。その後会えて、うん、あ、やっぱ私のこと好きだったんだって気持ちいいって、お前を気持ちよくさせるために俺は今ここにいるんだぞっていう気持ちになってくるんで、
一言で二言なのに、はい、だから恋愛中毒のそういうスパイラルに、
そうですよ。もう人に話すことすらも気持ちいいんですよ、彼女たちは、彼らは。
それはまああんまいい状態ではないかもしれない。
そうですよ、ろくでもないんですよ。
それを娯楽にする山崎さんもいいのか。
もう娯楽にしないとやっていけないですからね。もう精神がすり切れちゃうんで、真面目に向き合ってたら。
何人ぐらいに、何人に向き合って、まあ向き合うという言葉が分かんないけど、何人に向き合ってきた。
あ、でも今までは、何人ぐらいですかね、10人いかないぐらいですかね。
あ、それでもすごいよね。
いろんな人に、うん、やって、でも最終的にもうみんな人の言うことなんて聞かないんで。
聞かない、それ聞かない、山崎さんなんて聞いてないでしょ。
だからそういうのが見るとちょっと嫌がらせしたいなって気持ちになってきます。
あ、まあね、
意地悪心が出てきちゃいます。まあ、
反面教師と言えばいいのかもしれないけど、こういうことになるんだぞって。
そうなんですよ、うん、まあ、
でじゃあその元凶の方には山崎対処してるんですか。
元凶の人には、あの、まあ、そういうことがなった人の、まあ、で 男側の人には、うん、いや一回、なんでそんな10年間も成長してないんですかって言って、俺だって傷ついてんだよ。
生のことを引き出すからもう十分じゃん、もういいよそれ。
俺だって傷ついたことあんだよみたいな切れ始めたんで、後日謝っておきました。
あ、それはそうです、ね、謝った方がいい。なんだっけ、花のゲージでね、人には触れちゃならん傷があるのだって言って、そういう画像が出回ってるじゃないですか。
でもそういうのをなんか7人の前とかで切れさせたことでなんか勝ったなって思ったんですよ。
それはそう。勝ったかもしれないけど、山崎さんの寝つきが悪くなる。、うん、
よくないですよ、もうそういう自分を隠して、なんか本心を隠して、そのコンプレックスを解消するために人を傷つけるっていうのが一番許せないんで。
うんうん、それは彼が悪いね、うん、じゃあ入れるね。
あ、でもそうやって寝とっていってる人って結構いると思うんですよね。
いるっているでしょ。いなきゃミノモンタとか仕事成り立ってない。
そうですね、ミノモンタそういうとこが寝とって
寝とるじゃなくて、そういう人の相談を受けた。思いっきりテレビで
思いっきりテレビ見てた時、うん、この人たちは何を言ってるんだろうかって一言も理解ができないっていう。
今になっても分かんなかった。主婦の人がすごいどうでもいい悩みで泣きじゃくって、ミノモンタが真顔で、奥さんそれはね、あなたが悪いっていう言うだけの 公共オナニーみたいな感じでしたね、
うん、今はもう一回見たいなっていう、ね、ちょっと YouTube で探してみたいなぐらいの。でも最近、まあ、最近全然1年ぐらい聞いてないんですけど、うん、テレフォン人生相談にハマった時があって、 あれをなんかずっと聞きまくってたら、あ、人間の悩みって大体一緒なんだなっていう。大体不倫された離婚、あと借金、あと人間、あの、まあ家族との人間関係、あと友達の人間関係とか、なんか大体その辺しか悩みはないんだなって
音楽と同じじゃない、俺たちだって時々言ってるじゃないですかこの世の中にある 95% の音楽は人間関係についての歌ですよね、うん、突き詰めれば。
そうそう、
残りの 5% は何、軍歌とかオウム真理教の歌みたいな、それぐらいじゃないですか。
そうそうその人間関係っていうのもの中でも10パターン以内には収まるんだなって、まあ、多くても10パターン以内
切り分けてもね。
そうですね、
でお金があるない、
はい、
好きな人に見られたい、見られたくない、はい、見られたくないの分かんないけど、そういうレベルですよね。
そうそう、本当はあのペットが死んで悲しいとかも言いたいんですけど、うん、言いたいと悩みに持ってる人いると思うんですけど、うん、そういうのはもう自分と向き合って解決するしかないんで、
ないからね、
はい、解決できそうなことだけ相談してくると思うんで、そうするとまあ大体、まあ、5パターン6パターン6パターンぐらいに、
人間関係の悩みが即何かで解決するんだ、そんな人間の悩みなんて紀元前の時点でも全部解決してますからね。
そうですね、
してないからもこうなって
る
から、
その悩みっていうものを生み出さないために制度とかルールとかを作ってやってきたんだろうなって
急に山崎さんが無政府主義者から正気に戻ってしまった
どんどんぐるぐるぐるぐる時計のように一周していくんですよね、まあ、左翼の人が右翼になって、なって、
ね、転校したり
も
あるけどね、
はい、
そうか、大丈夫、自分を持とう、
はい、
まず自分を持ちましょう、よく観察しましょう、
はい、
そういうことですよね。
そういうことですね、
うん、山崎さんもあんま人の悪いことはしないように、
はい、あー